聖霊降臨の主日を迎えました。弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。イエスの言葉を思い起こさせ、その意味を理解させてくださる聖霊を私たちも豊かに受けましょう。長崎教区司祭の黙想会が火曜日から始まります。黙想会ですから、もちろん各自が何かの学びを得て、それを小教区に持ち帰るお恵みの時なのですが、私は他にも今まで欠けていた何かを埋めていただくひとときでもあると思っています。もう20年以上前のことですが、黙想会に行くと一人の先輩から同じことを毎年質問され、ほとほと困っておりました。当時私は浦上教会の助任だったのですが、そのとある先輩神父様が食事の席で相席になり、あんた今どこかと聞いてくるのです。黙想会はざっと100人が集まる大所帯で、朝昼晩普段顔を合わせることのない先輩方に混じって食事を共にします。大きな食堂で食べるのですが、案外同じ席を好むもので、窓のある席、壁を背にした席など先輩方が選ぶ席は結構この定位置がありました。若い司祭たちは通路の混み合う席とか、残りの席を選んで先輩の席が減らないように気を配って座っておりました。そういう中で相席になったその先輩がですね、おう、あんた今どこかと聞くのです。当然私は浦上の助任ですと答え、その場はそれで終わりました。翌年、私は浦上の助任の3年目だったと思いますが、黙想会での食事中に例の先輩から同じ質問をされたのです。おう、あんた今どこか。私は笑顔で、完全に作り笑いですが、はい、浦上の助任をしておりますと答えました。3年目もまたこの先輩は同じことを3度目聞いてくるんです。おう、あんた今どこか。仏の顔も3度までと言いますが、私はつい言わなくてもいいことを先輩に言ってしまいました。別にどこでもいいでしょう、どうせ興味ないでしょう。これで話が終われば、名前を覚えてくれない先輩司祭と生意気な後輩司祭の話で終わりなのですが、これには続きがあるのです。4年目、私は浦上教会の助任として5年過ぎていましたが、またあの先輩が私に近寄ってきて声をかけるではありませんか。この野郎と思ったんですが、その先輩は私にこう言いました。おお、浦上も5年目か、そろそろどこかの主任やな。私はなぜかもらい泣きをしそうになりまして、ありがとうございますと答えて、その後頭が真っ白になって、何を話したか覚えておりません。その後この先輩は私を見ると、おう、今どこどこの主任で何年目だな、どうかと、旅らはどうかと、正確に私の認知と赴任年数を踏まえての 声かけをしてくれるようになったのです。3年間同じ質問をされた時は頭にきてですね、興味もないくせにと思っていたわけですが、私にはその時何かが足りなかったのだと思います。先輩はひょっとしたら私に全く関心なかったかもしれませんけれども、4年目には何が足りなかったのかを見極めて、良い意味で私の期待を裏切ってくださったのです。欠けている何かを埋めてやってきたその先輩は、最終的に私にご自身の姿で私にも欠けていたものが何かを理解させてくださったのだと思います。今日聖霊降臨を祝っていますが、聖霊は私たちキリスト者に人間として欠けているものを満たしてくださるお方ではないか、そう考えてみました。私たちは福音書を通してイエスの言葉態度に触れ、それを学び生活に生かそうとしていますけれども、人間的な欠陥があって、イエスの言葉はわかるけれども実行できない時があり、理想と現実の隔たりに肩を落とすのです。ルカ福音書の17章4節には、1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい、そういう言葉があるんです。何も難しい説明はいりません。このイエスの言葉は十分理解できますが、同じことができない。その欠けたところを埋めてくださるのは何でしょうか。もし欠けたところを埋めるのが自分自身の努力だとしたら、まあある人は努力で埋め合わせて高い目標に到達するでしょう。ただある人はとてもそのようなことはできないかもしれません。そして高い目標にたどり着いた人はたどり着けない人を見下すという愚かなことをするかもしれない。もしこれが人間の努力で埋めるのではなく、大きな愛、大きな力が人間の欠けたところを満たしてくれるのだとしたら、私たちは互いに喜び合うことができるでしょう。大きな愛、大きな力とは言うまでもなく弁護者である聖霊のことです。改めて欠けたところを埋めることができたとすれば、それは弁護者である聖霊のおかげであり、埋めることのできない人に私たちは慈しみの眼差しを注ぐ。聖霊が働いて私たちの欠けたところを埋めてくださるのであれば、できる人もできない人も私たちは皆互いに喜び合うことができるのです。聖霊は私たちがイエスの言葉に聞き従おうとするとき、欠けているところを埋めて満たしてくださるお方だと考えてみました。そうしてイエスの言葉と行いをことごとく理解し、自分のものにすることができるのです。イエスの言葉と技はすでに十分にこの福音書に示されていますが、これを完全に理解するためには聖霊の注ぎが私たちに必要なのです。隣人を自分のように愛しなさい、この言葉がどうして身につかないのか、聖霊の注ぎがどうしても必要だからです。 欠けているところを埋め満たしてくださる聖霊の照らしがなければイエスの言葉と技を生きた者にはできません。心から聖霊の照らしを願い、欠けている私を満たしてくださるよう願い求めたいと思います。